Listen up, 新たに刻む通り Listen up, 小手金とかブレーキ Listen up, 恐れるな Don't worry OK, OK, いただくぜ Show it 待ってるだけじゃあっという間だからダッダッしないでまた高くジャンプ around 5, 4, 3, 2, 1, let go ついてきな今俺ら先頭 Come out, go away, go away, go away 明日を捕まるため dreaming Sing it out, go
When you're feeling blue, nothing to do, you know that we'll be here for you always. Oh yeah, Rainbow Down FM.
リペアショップキューティー。こんな時代だからこそ物は大切に。靴、合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、治らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
江戸の昔から続く門前町で粋な花街のおもてなし文化を今に受け継ぐ美食主催雨月。四季折々旬のお料理で大切な人と大切な時間ごゆっくりお過ごしください。門前仲町雨月で検索。月から始まる物語。
火事と喧嘩は江戸の花、粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
新奄美へシンクロせよ。日曜日15時30分から奄美出身のシンガーソングライター、僕平田明、奄美から和田隆之さん、島唄の牧岡奈美さん、奄美二世のノリノリさんなど週替わりで奄美の魅力をたっぷりお届けします。新奄美へシンクロせよ、聞いてくださいね。
88.5 Rainbow Town FM
Live broadcast from Kiva Studio
88.5 Rainbow Town FM
Now on air
Rainbow Town
ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの若手スタッフと木場から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜のお相手はマメと
ミラクルミラクルクルクル出版プロデューサーナイスク代表の松尾リオです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ところでトリックはトリートじゃないですか、
はい、来週ですね。
そうですね、いよいよお菓子くれないといたずらしちゃうぞっていうのが近づいてきましたけど、
はい、
あんまりなんかさ、うん、盛り上がらないですね、やっぱり ね、 ね、今年ね。
やっぱりコロナの影響で。
そうですよね、
はい、
なんか渋谷も今年は特に人来ないんじゃないかみたいな、うん、なんか警官の方は出動することにはなってるみたいですけど、
うん、あ、そうなんですね。
商店街の方はなんか通常運転、うん、まあ、お酒は出さないって言ってましたけど、そんな感じらしいですよ。
あ、そうなんですね、じゃああんまり盛り上がらないかもしれないですね、
は
い、ね、
でもどっかでちょっとはこうお祭り騒ぎを味わいたい。
そうです ね、 でそんなところで、
はい、
なんか有明で、
はい、
有明のスモールワールド東京っていうところで、うん、あのハロウィンのいたずらされちゃったパーティーっていう、
いたずらされちゃったパーティーあら
なんか、はい、ミニチュアのハロウィンのハロウィン店がやるらしい。ちっちゃいハロウィン店みたいな、なんか全体的にかぼちゃとかがちっちゃくなっていて、はい、
うん、
でその世界を歩いて回るっていう、
ん、 うんうん、何のために小さく誰得の話なんですかそれは。
ちょっと何のためなんですかね。すぐ分かんないんですけど。
あ、密にならないってことなのかな。なんか可愛いのかな。
そうですね、はい、一応仮装すると割引ということで。
ああ、じゃあなんかそういうミニチュアとかジオラマみたいなのが置いてあるのを見るのかな。
そうだと思います、可愛いみたいな。
あ、で仮装していけばいいんだ。
そうです、ぜひ。
あれはお豆さんは。
私はもう卒業しました。
卒業しました。早い。
仮装は卒業した。
仮装は卒業したんですか。今年はじゃあ仮装せずに。
そうですね。お家でちょっとかぼちゃでも似て。
ああ、いいですね。大人な感じ。はい。
はい。ナイスサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はファックス番号東京03-5634-0792、東京03-5634-0792。メールアドレス info@885fm.jp info@885fm.jp までメールファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本お前が書いたのか。
御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか。お問い合わせはnaisk.com naisg.com まで。
本屋に行か
ないと。本屋に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介していきます。本日のゲストは書籍テレワークの落とし穴とその対策を編集されました株式会社大空出版の加藤源一様です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それでは早速なんですが、大空出版さんってどんな会社でしょうか。
今年4月でですね、設立から20年迎えた、まだ新しい出版社ですね。
はい、
メディアミックスをですね、合言葉に、やってきました。
はい、
紙と、デジタル媒体ですね、いずれの編集も、行うという意味なんですけれども、特徴としてはですね、紙のデザイナーが今6人、それからウェブのデザイナーが6人、東京オフィスにはおりまして、またインドネシアのですね、ジャカルタのオフィスには、現地採用した6人の、ウェブデザイナーが、一緒に我々と仕事をすると、そういう環境を作っている。つまり、40人のですね、社員がいるんですけれども、半分近くがデザイナーという出版社としてちょっと変わった形態ですね。
めちゃくちゃ制作力がありそうな、
はい、
出版社さんですね。
売上的にはですね、ウェブの売上が全体の6割以上を占めるという、やっぱり出版というよりもどっちかというとデジタル系の会社かなという感じですね。
そうか、じゃあこのコロナの、外出がないところではすごいますますニーズが増えそうなところですね。
はい、ありがとうございます、はい、では実際に加藤様が、担当された本のジャンルを教えていただきたいんです。
うちの代表作でありますまだあるという、昭和の懐かしい、食べ物やグッズをこう集めた、本なんですけど、このシリーズ、手掛けてきました。そういったサブカルからですね、一方ではビジネス書をですね、今回出してますこのテレワークの本ですね、またあの写真絵本というのを最近始めまして、中村郁夫さんの、サンゴと生きる、それから、にゃんこ相撲、これは、沖正幸君の本ですね、など、 こういった写真本を、はい、出しまして、今写真本大賞という、賞を設立しまして、
は
い、
そうなんですね、
これを今度1回目終わったんで、はい、今度2回目を今スタートさせたところですね、はい、まあ、何でも出版するという、
はい、そうですね、いろんなジャンルの
写真本っていうのは、絵本の絵の代わりに写真が使われている絵本になってる、
その通りですね。
すごい、なんかいろいろこのあれですよね、あの猫のやつもめっちゃ可愛いですよね、
はい、
ヤンコズム、
癒されます、
残った、はい、残った、はい、猫が、はい、なるほど、
ありがとうございます、はい、では今日紹介するテレワークの落とし穴とその対策なんですけども、出版されたごきっかけを教えていただけますか。
はい、まあ、あの社内の問題なんですよね、
はい、
一応狙いとしてはですね、子育て支援それから介護の支援っていう、従業員がですね、まあ、その介護だとか、あるいは子育て、送り迎えですね、で時短で働かなければいけないっていう状況がこう出てきていると、優秀な社員であればですね、やっぱりフルで働いてもらいたいんですよね、うん、そのためには、まあ、在宅でですね勤務ができるようなそういう仕組みを作っていかなければいけないということから、去年あの社労士と、そういう話をしまして相談しましてね、で少しずつ、その、在宅勤務規定というのを、作っていったんですね、でそれを、まあ、労基署にですね届け出を出す前に、コロナの問題が起こったと、で、まあ、第一波がですね、3月から、まあ、6月頭ぐらいまでですかね、というふうな、イメージでしたけど、そこである程度、まあなんていうのかな、テレワークできるぞということがみんな分かってきた、いろんな企業さんがやむを得ずね、あのテレワークを始めたと思うんですね、で第1回目で、みんなこれがいけそうだと、ところが、第2波がねやっぱり7月以降ですねこう続いているような気がするんですけれども、そこで中身をしっかり見直していかないと、いけないという問題がいろいろ出てきてるんじゃないですかという、そういうことが、あるので、このテーマでですね、テレワークの落とし穴とその対策をしっかりしましょうと、いうことでこれを出したんですね。
なるほど、
まさに本当にコロナが来る前から対策されていたっていう感じですね、
まあ、たまたまなんですけど、
はい、
はい、すごいですね、アメリカの IBM、ヤフーはすでに在宅勤務を廃止してるんですね。
そうなんです。
驚きですね。
非常にね、あちらはやっぱり動きが早かったんですよね。はい、で、ヤフーは13年ですね。はい、で、IBM は17年にもう、廃止なんですけれども、はい、ということはその前から実際に取り組んでいたっていうことで、やっぱり日本の遅れっていうんですかね、がかなり目立ちますよね。
いや、うちも実は10月にね、
はい、
テレワーク廃止したばっかり
そうなんですか。
いや、あのもちろん、あの何でしたっけ、あの緊急事態宣言、
はい、
あの時完全テレワークでもうほとんど会社に僕だけ行ってる時あって、
あ
だったんですけど、はい、やっぱりちょっと行き詰まり感はありますね、こうみんなが顔合わせないっていうのは。
そうですよね、
はい、なるほど、はい、ちょっと興味がありますね。
ありがとうございます。では実際に、内容の紹介に移っていくんですけども、はい、はい、お願いします。
そうですね、まあ、あの内容といってもですね、あのかなり、入り口のところから出口のところまで、細かくですねこれあのまとめてると思うんですね、
そうですね、
で、はい、どちらかというと、まあ、在宅をやっている方っていうふうに思われがちなんですけれども、企業のですね、経営者の方々ですとか管理者の方々、なんかにも、まあ、参考になるような内容があります、うん、例えば、ね、あの今話題になってますハンコの問題なんかも、うん、そうですよね、
はい、
こういう無駄は、ね、どうなんでしょうということだったり、
あの議論すら無駄かなって思っちゃいます。
そうですね
当たり前に廃止すべきものを なんか政治家の皆さんが真剣に話し合っているところがもう無駄じゃないか
と。そうですよね、はい、それとやっぱり、まあ、管理者のその管理システムみたいなこともかなり、まあ、職種にもよるんでしょうけど、うん、問題になってますよね、うん、そういう、面からもですね、落とし穴をいろいろこう、うん、出してですね、解説をしています、うん、でまた従業員 の、ね、あの方々にも、分かりやすい、部分がいろいろあると思うんですよね、うん、例えばその、なんですかね、まあ働きすぎてしまう長時間労働ですね、うんうんうんはい、の問題ですとか、はい、それからやっぱり、労災ですね。労災問題はやっぱり一番大きいのかなというふうに思うんですね。ある意味例えばメンタルがやられてしまうだとか、うん、孤独感をこう感じて、ね、やっぱり、精神的に、参ってしまうようなケースもこう出てくると思うんですね、うん、それもどっかでこう労災なんかとこう絡んでくるような問題もあると思うんですよね、うん、それからあの、そうですね、何でしたっけ、うんうん、あの
ジョブ雇用、
そうですね、
ジョブ型雇用ですよね、ずっと最近言われているのは、はい、ジョブ型雇用は日本に根付かない、根付かないのかな、はい、
そうですね、
はい、で、はい、ジョブ型雇用ってあれ、マメさん分かります？
ジョブ型雇用ですか、うんうん、分かんないです
、どういうものでしたっけ、ジョブ型雇用ってあの普通に、ねはい、時間で働くんじゃなくて、うん、こういう仕事をしたらいくらです、こういう仕事をしたらいくらしてみたいな形でですね、うん、こうパーツごとにこう仕事を渡して、うん、それに対して報酬を上げるみたいな、うん、部分部分で渡すんですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、だから成果給に近いのかなっていう感じがしますけど、それに切り替えていくっていうのが、うんうんうんうん、日本は根付かないかもしれない、
そうですね、うん、
あとその30代後半から40代前半のちょうどそのラインに乗りかけたような人たち、やっぱりこう人の顔色がこう見えないと心配になったり不安になったりするものですよね。画面上ではそれは判断できなくても、やっぱり会えばですね、顔色でちょっと伺えるみたいな部分あるじゃないですか。そういったこともですね、うん、あのこれ参考になると思うんですけど、うん、対策として考えていただきたいなということですね。
会社はともかく顕著なのは僕大学とか学校ですよね。
そうですね、
全部じゃあ通信教育にしてよかったんじゃんみたいな感じになっちゃいますよね、うん、あれでよかったら
そうなんですね、うん、
やっぱりこうカンパス行ってみんなと会うと、うん、近接効果じゃないですけど、うんはい、こう人が近くにいることによって受ける影響ってありますよね、
はい、友達とこう会えない、まあ、1年生、うん、大学1年生たちなんか本当にかわいそうだと思うんですよね、
友達作れないですよね、はい、まず、はい、そうか、
で、あ、事例があるあれなんですね、さっき申し上げた、
はい、
第1章がアメリカ IBM アメリカヤフーは在宅勤務を廃止していた、はい、第2章が上司会社がハマる落とし穴と対策、第3章社員がハマる落とし穴と対策、これだから経営者側の方とか上司の方も対象になる話もあるし、第3章ではもうみんなに当てはまる対象、
ね
はい、そしてテレワークの未来、さっきのあのジョブ型の話であったり、働き方改革との兼ね合いとか、そんなところがテーマになって、
はい、
で最後が5章、テレワークガイドブックの道案内、これあれですか、事例か何かのご紹介なんですかね、
う
ん、
そうですね、はい、
カルビーさんとかが
実際に成功している、はい、企業をですね、はい、3社ほど取り上げまして、はい、紹介しているんですね。
もうだいぶ昔からされてるんですか、ここに。
そうですね、はい、
そうなんですか。
もちろん先ほどあの申し上げた通り、はい、介護や、はい、子育て支援というのが、まあ、念頭に、あってのスタートだったと思うんですよね、はい、
でもね、大空出版さん自体がね、見方によってはジャカルタにオフィスがあるってことはサテライトオフィスかもしれないけどある意味テレワークに近いですよね、やり取り的には。
そうですね、
あの、デザイナーのスタッフの方は、うん、うーんともう何百キロと先にいる人と、なんか電話なのかズームなのかでやり取りを当たり前にしなきゃいけない状況でしたもんね、
は
い、
で支局はですね、うちあの静岡にもあるんですけど、ジャカルタの方が先でしたね、できたのは
その後ちょっと近づく、だいぶ近づきましたね 静岡。あ、でも皆さんそうやってこうバラバラにやり取りはもともとされてたんです
ね。まあそうですね、出版ってね、あのやっぱり、原稿を書くのは個別じゃないですか、分け合ってっていうのは簡単にできてしまいますし、成果物で判断すれば、時間さえ間に合っていただければね、全然 OK なんで、
はい、なんかデザイナーさんなんかは特にね、Mac1 台あればなんとかなっちゃいそうな、
そうですね、
世界ですからね、そのあれ御社にいらっしゃる20人近いデザイナーさんとか、皆さんテレワークなんですか、
全員というわけじゃないですけどね、半分ずつ、今はその分けるっていう考え方ですかね、リスクをこう例えば誰かが感染してしまうっていうことだって可能性としてあるわけですよね、その場合に変わるっていうことも、考えて、まあ、半々にこう分けてみたりと、
交代出勤っていう感じですか、
考え方としてはまあそういうリスク回避みたいな考えですけどね、
じゃあこれ本作りの時にはもうやはり結構ご経験が生かされてたんじゃないですか。
まあそうですね、一派の時に、うちも早かったんですね、3月からもうじゃあ始めようかっていうことで始めて、でそこで一回、みんな集まって今度終わった後にヒアリングをして、足りないもの、全部投入をして、それからやっぱりメンタル面ですとかね、そういうことですよね、
この小林、
剛さん、
剛さん、先生ですかね、もうじゃあこうお書きにはなってますけど、ひょっとして御社のいろんなそういう事例もなんか少しこう中に、
まあそうですね、打ち合わせの時にはうちはこんな感じですっていう話も、させてもらいましたし、
そうなんですね、
結構内容でさっき の, あの、まあ、在宅のデザイナーさんいらっしゃるってことですけど、この本の中に、人は一人の方が生産性は上がるけど、集団の方がクリエイティブになる、すごいなんか、なんかデザイナーさんはやっぱりじゃあ中にいた方がクリエイティブになれるのかなとか言って思ったりして、
そうですね、そういう面もありますよね、
難しいですね、そこの判断、
なのであの日立のね、取り組みとしてね、在宅は週に 2,3 日とするっていうのありますよね、だからやっぱり、会社に出てくるっていうことも大事だっていうことですよね、
そうですね、
そうですね、こう刺激を受けるんでしょうね、人から、それがないから画面越しってやっぱなかなか話してても受けにくい、
そうですね、
特に僕のちょうど切り替わった最初の頃ってこうズームかなんかでやってた時は、お客さんと話す時もズームだとなんか本題からいきなり 入る感じに癖になってたなっていうのをちょっと思い出しますね、で大体2週間ぐらいしてから、あーズームでもまずはちょっと世間話をしてみようかなとか変わってなんかいきなりもう画面にボンと顔が出てくると、じゃあこの話にってなりがちです、
そうですね、
あとは聞きにくいんですかね、だからどうしても必要な話しか したくなくなっちゃう、
そうですね、そう大学の先生なんかは本当は、対面でこうね授業をしていると冗談から始まるんですよ、で掴んでおいてって言うんですけども、あの在宅っていうかその、オンラインになるとその掴みはいらないみたいな、そういうこと言ってましたね、
でも今まさにどこの企業さんもこう導入して、そろそろ いろいろ慣れてきて、ちょうどのタイミングのこう問題ですよね、今回の本、
そうですね、
たまたまタイミングがよく、
そうですね、でこの本を制作していた時に、先ほどちょっとちらっとお聞きしたのが、翻訳しているっていう、
あそうですね、海外向けに、この本を送り出してみようということで、翻訳は一応終わっていてですね、日本は経済を止めないでどうやって仕事を進めてきたのか、というタイトルをつけてですね、で一つの事例としてですね、海外の人たちも、参考にしていただければというようなことで、この10月の末に、配信が始まるんですね、
電子出版されるんですね、でもそれを皆さん 世界の方々興味があるでしょうね。
そうですね、うん、今あのまた第2波第3波ってこう始まっているところもあるので、うんうん、まあ注目はされるとは思うんですよね、うん。
小林さんとはすみません、取材とかってどういうふうに行っていたんですか？
ほぼ在宅です。この、はい、あの帯のところにもこう書いてあるんですけれども、はい、元経済部記者が在宅で徹底検証、はい、
記者さんが足を使わないです衝撃。あ、でも元記者さんなんですね、
はい、
コロナの時にってことですね。
そうですね、
はい、電話かなんかでずっと打ち合わせですか？
そうですね、基本的にやっぱり対面じゃないと打ち合わせできない部分もいっぱいありますよね、うん、ゲラのやり取りだとか、はい、で出かけていってですね、まあ、打ち合わせするんです。あの立石に小林さんのご自宅ありまして、うん、そこに伺って打ち合わせをご自宅でやるんですけど、
はい、
奥様がね、あの手料理をですねこういっぱい出してくれるんですよね
すごい。
だから打ち合わせに行ってるのか飲みに行ってるのかよくわからないそんな感じで夜遅くまでね、うん、だいぶ、打ち合わせだかなんだかやってました。
あれ、これご担当されたんですか？
あ、そうですね、はい、
そうなんですか、ご担当されたって当たり前いや、まさか、ね、社長さんご自身で
編集されるとは。いやいや、
本当に、いやいやいや、
あのほぼ私がやってますんで。
あ、そうなんですか、じゃあね、これ経営者目線の最初の第2章なんかは、はい、ちょうどこういろんな目線
で
見れたりとかしますね。
なのでやっぱり、同じ経営者の人たちにも読んでいただければ思うんですよね、うんうん、
ありがとうございます、はい、最後にこの本について、ね、はい、伝えたいことや感じてもらいたいことはありますか？
うん、そうですね、やっぱり、はい、あの先ほども申し上げました通り、働き方改革、っていうのは、コロナ関係なくね、やっぱり今までも必要だったと思うんですよね、
うん、
やっぱり働く人たちが、ある理由、その介護だとか、子育てだとか、で働けなくなってくる優秀な人材を、失うっていうことはね、うん、会社にとってもやっぱり大きなことだと思うんですよね、うんうん、ちょっと考え方を変えればですね、働き方も環境も変えていけるんだというのが、うん、まあコロナはやっぱり憎きものですけれども、うん、そういうのを教えてくれたという一面もあると思うんですね、うんうん、なのでこの本を読んでいただいてですね、そこもしっかり考えていただければというふうに思いますね、
はい、はい、ありがとうございます、はい、まだまだお話をお伺いしていきたいんですが、お時間となりました。本日のゲストは株式会社大空出版の加藤源一様でした。曲はリサでグレンゲ。
優しいだけじゃ守れないものがある。
開校ナイスク学園。皆さんこんばんは。時刻は18時半、本日もナイスク学園のお時間がやってまいりました。レインボータウン FM キバスタジオから生放送中、ナイスク学園パーソナリティのありありと
カノンです。このコーナーでは今さまざまな場で活躍する巷ではその学生さんをゲストにお呼びしてお送りしていきます。ゲストの学生さんにですね、自分たちの活動をお話ししてもらい、すごい学生さんの存在を紹介するコーナーとなっております。イエーイ。ずっと鬼滅流れてましたけど。
そうですね。
ご存知ですか？
いやー、見たこともあんま聞いたこともないです。
聞いたことはあるでしょ。ね、聞いたことはあって、あ、ユードンとご存知、鬼滅の刃ね。あ、そういう感じ。
え、そういうカノンさんは見たことあるんですか？
鬼滅すげー流行って、今映画やるとかって言ってるじゃない。でアニメが夏休みぐらいかな、もうすげー流行ってたの、ずっと、うん、だからそれに流されて、とりあえず本屋さんに行って漫画全巻買ったんだけど。
おー、どうでした、どうでした？
あの、すごい話していい、はい、読もう読もう思ってまだ読めてないの。
もったいな。
フィルムついた状態であるから、だから今から毎日1巻ずつ読んで、はい、すげえ温まってきたタイミングで映画行こうかなと思って。
え、もしかしてそれ読み終わる頃にはもう終わってるとか？
いや、毎日1巻、何巻まで出て、そんな出てないでしょ。20、30ないくらいじゃない？
え、結構出てる。
でもそういう、でも、まあ、1ヶ月はやってくれるでしょ、さすがに。それ見たら行きますよ。
終わってたら笑い話ですね。
終わってたら笑い話。そしたらもうどうとでも笑ってくれ。
まあ楽しみですね。
いや、もうだからもう、その鬼滅見たらありありにも、もうてか、もうラジオ聞いてる皆さんはもうすごい知ってるのかな。ちょっとここ遅れ感ありますけど、だから楽しさアピールしても遅いと思うんで、ちょっとありありにとりあえず告知していこうかなと思います。
終わってきた時にはもう何でも知ってるみたいな。
うん、そうそうそうそうそう、もう頑張ろうね。
頑張りましょう。
はい、鬼滅勉強頑張りましょうということで、はい、お願いします。
ナイスク学園でもリスナーの皆さんからメッセージを募集しています。宛先は info@885fm.jp です。YouTube でのライブ配信もしておりますので、レインボータウン FM で検索してみてください。お便り、コメントお待ちしています。
はい、ナイスク学園 Twitter もやっているんです。アカウント名は naisg_student、naisg_student です。フォローよろしくお願いします。でまたですね、番組放送中にナイスク学園のハッシュタグをつけてつぶやいていただくとコメントを拾うかもしれません。お待ちしておりますということで、
さあ本日のゲストの方を紹介しましょう。
はい、
本日のゲストは学生団体ブリッジのリーダーのゆうなさんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
え、ブリッジってどんな活動をしているんですか？
うんうんうん、
ブリッジでは高校生でしかできないっていうのをモットーに、そのボランティアさんとボランティアをしたい、欲しい人をつなげるっていう活動をしています。
ほうほうほう、高校生なんですね。
はい、
もう超フレッシュマンじゃないですか。もうこの番組大学生多いですけど、高校生は結構レアですよ。もう
平均年齢が
ぐっと下がったよ。しかも、なんなら今日ありよりもで、ってことはゆうなさん今高校生ですもんね。
はい、高校生。
ありよりも高校生でしょ。
そうです。
おもうなんか一気になんか老けて、おりるの若手で頑張ってんのにさ、勘弁してよもう。 今もうあのプロデューサーの大人が大丈夫だよって言ってくれたけど
あんまり嬉しい、
まあ、そうね、まあ、今日はそんな若手高校生の皆さんとねお届けしていきたいと思いますけど、ブリッジをね今そのつなぐあのボランティアされたい人と
ボランティアが欲しい人を
欲しい人
つなぐそれで橋という意味で映画のブリッジ
なんや。あわいほうほうほう。でもなかなかこう学生団体やってますっていうと自分たちが何かの活動してますみたいな人が結構多いんですけど、うんうん、そこをつなぎ私たちつなぎますっていうあのなんて言えばいいんだろうあの中間業者じゃないけどなかなか珍しいですよね。
なんか中間業者っていないじゃないですか。ない少ない見たことなくてい
ない
なんかボランティアしたいのにできないじゃ損じゃないですか、うん、はいはいはい、はい、だから私たちがつなげようと思って今年から作りました。
確かにそれなんかボランティア随時募集してるところは見ますけどね、うん、あのまあ確かにボランティア団体で、まあ、今こういうコロナの状況で右も左も分かんなくなっちゃった団体さんも、うん、まあ、少なからずねいらっしゃると思うんで、うん、それを実際につなげるっていうのはなかなか新しい視点だと思うんですよ、うん、ありありどうですか。
しかも農業って聞いたことあります。
農業
そうです。農業なんですよ。
ほうほうほうほうほう。
学生団体で農業って私初めて聞きました。
え、そうですか。
うん、
あの私たちにしかできない着目っていうのを大事に農業っていうのに着目してるんですけど、うん、皆さん毎日食べ物食べてるじゃないですか。
食べてる食べてる食べてる食べてる。
それはやっぱ日本の農業によって支えられていて、でもその困ってるのに助けなかったら自分たちの食べ物が減っちゃうんですよ、
うん、
なるほど。
それは当たり前を当たり前として守っていくのが大事だなと思って、うん、農業に着目してるんですよ。
農業でボランティア欲しい人たちのところにボランティア行く人を紹介してるっていう感じの、
はい、
どういうあれですか。もうちょっと今年腰痛くて米取れないんだけどとかっていうおばあちゃんがいたら派遣してくれるんですか。
そういうのよりは
そういうのじゃないもうあなんだそういうのかと思ってたよ。何
やっぱその今農家さんは平均年齢高くて、はいはいはい、おじさんおばさんも多くてけどやっぱ子供たちができる作業もあるんですよ、うん、出し外やったり。
ああ
単な四つ葉のクローバー探しでもみんなにとっては十分なるその雑草取りになるから。
なるほど。
やっぱ子供たちも楽しくて農家さんも助かるっていうそういう最高な現場作りがいいかなって思って。
クローバー取りと雑草ってもうその発想自体が新鮮ですね。
もう新鮮だしもう超可愛いのよ昔クローバー探して歩いてた時期に戻りてえよ俺も。もう
えそれって何年前ですか。
何年前だろうねもう結構前じゃない。もう全然今四つ葉のクローバーなんていう単語もう全然聞かないよ最近。もう動物の森ぐらいよ。
でも最近見つけたんですよ四つ葉。
あ本当に。
どんなお願い事したんですか。
でもお願い事をしようと思ったらそのままその日めっちゃ不運で、
うん、
四つ葉のクローバー探して運使っちゃって、
うん、
最悪だった
んですでも農業の学生だって紹介しに来てくれてるはずなのに今もう四つ葉のクローバーの話なのよ。でも実際にじゃあそうやって四つ葉のクローバー探しじゃないですけど雑草とかそういうなんかもうすでになんかこことこここういう活動しましたよとかここつなげましたよとかあったりするんですか。
まだその実質的には動き始めた段階なんです。
おあもう団体としてもフレッシュなんですね。
フレッシュなんですよ。
これからいいですね
今プランニング中なんですけど、うん
はいはいはい、
12月6日にあの第一イベントとして上映会を行おうと思ってるんですよ。
ほうほうほうほう。
何を上映するかっていうと私たちメンバーが力を合わせて作ったドキュメンタリーを上映しようと思ってます。
ほ
う
ほ
う。
どんなドキュメンタリーなんですか。
子供たちでも大人でも楽しめるようなとっても面白いんですよ。
今の
じらしたじらした
すごいじらしたよ。なかなか珍しいよゲストさんでじらすの
遊ばれてます
もんねなんめっちゃ気になるじゃないですか。なんですかなんですかそれ。
内容は最終的に秘伝のレシピを取りに行くたびにある少女と神の使いが一緒にアドベンチャーして感じ
です。今後ろからボソボソ鬼滅って聞こえたけど
違う
俺鬼滅わかんないけどどうなの鬼滅って
流行りに乗ってる。
あれ農業の話だったの違うよね
違
でもそれは実際に自分たちで脚本を書き
はい
上映のためのドキュメンタリー制作シーンなんです。
ですか？はい、自分たちで衣装も考え、自分たちで場面も考え、全部考えて、もう誰の助けも借りずに。
今高校生、実は陰ながら大人のサポーターある高校生団体ではないですよね。
全然。
もう純粋に今何人でやってるんですか？
今中高7人でやってて。
中高7人。ほうほうほうほう。
けど一応、一応ですけど、はい、NPO 法人のちょっと女性も借りて。
それはね、なきゃ大丈夫。NPO 法人、その学生団体ってそもそもどう、ブリッジってどういうきっかけでできたんですか？
私 の, あのお友達の紹介で知った認定 NPO 法人、はい、フリーザチルレンジャパンっていうところのプログラムに応募させていただいて、それに通ったので、今このブリッジっていう団体が大きく花を咲かせているんですよ。
あー、すごい。
じゃあそれ勝ち抜いてその企画が通ったっていうことですか？
そう、やっぱうちらの企画が、まあ、期待されていたっていうか、社会に必要だったんですよ。
すごいね、すごいね、もう今日すごいね、もう期待のエースだね、もう。
いや、今までにないタイプです。
今までにないタイプよ。でもまあ確かに学生団体やりますって言って手を挙げて、なんかまあよく、あのそのコンペみたいなのあるじゃないですか、あのいっぱい企画書作って送るとか。農業に着目するって俺聞いたことない。
そりゃ取りますよね、向こうも。
あ、そう来るって感じしますもん、だって、
なんかちょっと褒めてもらって、ちょっとすごい嬉しい
ピュアピュアで可愛いで、それで今だからそうやっていろいろなサポートも得て、中高生のメンバーで、で映画を作るんですもんね。
はい、
作った。
もう完成してます。
もうできた。
できてます。
どうでした、作ってみて。
いや、私はほぼ裏側でやっぱリーダーとして見てたんですけど、その主演の子たちがもう本当可愛らしくて、もうずっとニヤニヤしながら。でもその、ドキュメンタリーはすごく面白い工夫がされてて、私が脚本作ったんですけど、脚本なんてもう見ないで、あのその子たちの思いを入れたっていうドキュメンタリーになってて、
じゃあもう役に入ってるってことですね。
そうなんですよ。特に神の使いの子がすごくて、やっぱ神の使いになりきって、主人公の子は逆に何も知らない少女役になりきって、それをなんか うまく伝えられてるかなって思います。
もうそんなの言われたら見るしかないのよ。
そうですね。
リーダーがもうまずもうピュアピュアで可愛いのに、そのリーダーが超可愛いんですよ、この子たちって言ってる子たち、多分もうね、天使かなんか。
天使、絶対天使。すごい。じゃあそれっていつどこで見られるんですか？
12月6日の夕方6時から、オンラインで誰でも無料で見ていただけます。
おお、お、すげえ。
これはもう見るっきゃない。
見るっきゃないよ。オンラインっていうのはあれ何なんですか？ちょっと自分 あんまりマシンのこと詳しくないんですけど、
ズームっていうアプリで、それで誰でも、どんな方でも、どんな年代層の方でも、お家で見ていただけます。
なんかちょっと耳にしたんですけど、なんか当日特別企画があるとか。
あ、そうなんですよ。
ちょっと、もうちょい教えてください。
教えちゃいます。
めっちゃ食べるやん。
やっぱもう多くの人に来てほしいので、ちょっとだけ教えます。
大サービス。
参加していただいた方に、あるものを提供させていただくんですけど。
もの？
はい。
はい。
大根。
あ、ちょっと、
そういう感じではない。
オンラインなんですけど。
そっか。ごめん。もうごめん。おでんのことしか考えてない。冬でしょ。野菜でしょ。大根じゃんと思ったんだけど違うのね。
違います。
何。
知りたい。
なんすか。
よく、
はい。
皆さんが見ないものです。
見ないもの？
食べ物には関連するんですけど、見ないかな。
肥料？
いや、確かに肥料は見ねえわ。
見ないですよね。
肥料もらって嬉しいです
よ。いや
俺それ言おうと思った
の。そっか。
ないですよ今。何
お母さんたちはもうそれを知りすぎてて。
知りすぎてる。
もう見る必要性がないんです。
化粧水。
いや、農業ちょっと、レシピ。
そう、
はい、やった、
正解。すごい。
その私たちが考え抜いた秘伝のレシピを、それを参加者だけに教えて、それをほにゃららすると豪華
商品がゲットできるキャンペーンです。
秘密が多い秘密が多い。
いやだって皆さんに参加していただきたいじゃないですか。
そう気になるもんな。え、でもだってめっちゃ気になるもん。その秘伝のレシピ何どう、じゃあちょっと一個だけこの番組で特別にどういう系ですか。
ヒントヒント。
どういう系。
どういう系。
じゃがいもが入ってます。
はいはいはいはい。
分かったんですか。
うーん、なるほどね。じゃがいも系ね。じゃがいも系ね。オッケーオッケー。
ちゃんと日本で取れる日本の野菜を使った。
え、なんでなんで分かって
るの。プロデューサーさん知ってるよ。もうこれはもうなんだなんだなんだ。ちょっと楽しみですね。
ですね。もう行くしかないんですよね。知るためには。
もう行ったらだってその日、その日はあれか、もう6時だからお母さんたちは買い物行っちゃってるかしんないから、翌日のご飯がそれになり、
そう、うん、
いいでしょ
う。それかもうポテト買っといてっていうかです、
ね、あ、もう芋買っといて芋買っといてよね。え、すげえ。12月のいつでしたっけ。
6日です。
6日。
6日。
ほうほうほうほう。
どうやったらそこまでたどり着けるんですか。
ポスターを、
はい、
ポスターにホーム、QR コードが貼ってあって、はい、それをホームページ上や、
はい、
SNS でも発信してるので、
はい、
ぜひみんなにチェックしてもらいたい。
じゃあ後でそのウェブサイト聞けばいいですね。
うんうん、そう、なんて調べれば出てくるんですか。
そう、ちょっと教えたくないな。
え、なんでなんでなんでなんでなんで情報も情報も得られないの私たち。ちょっとその SNS のアカウント
で、アカウントで、
はいはいはい、
ブリッ、英語でブリッジ、うんうん、.00 って入れてみると、
ブリッジ点ビリオピリオド000、ゼロ3つ、
ゼロ3つです。
え、それなんですか。インスタグラムから。
インスタグラム。
おーおーおーおーおお。
じゃあインスタも今すぐ、
今すぐフォローしてください、ね、みんな。もうだって12月6日の付近の夜ご飯気になるでしょ
もうランクアップして次の日
で、しかもこれからの団体ですから、
うん、そうです。
だから実際にどっかの農家さんとかのところ行ったりとかなんだりっていうのをまたステップアップしたら、ぜひこの番組に来ていただきたいですよね。
もう数年後とかになったらもうみんなが知ってる団体とか
に。いや、もうなるなるなる。
いや、なりますなります。
もう実際なりますね。
もうだってその辺でスーパーとか出してるかもしれない。
ああ、そうかもしれない。
夢が広がりますね。
そうですね。
いいねいいね。とかなんかこんなね盛り上がってきたところで、もうそろそろお時間かな。で、もう告知もいただきましたもんね。ブリッジドピリオド、はい、000ね、
はい、
そこで情報調べれば出てくるんですね。
出てきます。
もうそこをちょいちょい出してくださいよ。全部隠しちゃダメですからね。
全部出します
はい、ということで、じゃあもうねこの辺で本日はもうねお時間なんで終わりにしたいと思います、うん、はい、ありがとうございました。それでは本日のゲストは学生団体ブリッジより中条向さんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。ナイスクではマスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しています。お申し込み方法はナイスクホームページ naisg.com ナイスク .com からアクセスできます。たくさんのご応募お待ちしております。
はい、それではこれにて本日のナイスク学園は閉校となります。ありがとうございました。そしてですね、引き続きナイスクサテライトは続きますので、最後までお楽しみください。お送りする曲はマルーン5でメモリーズです。どうぞ。There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name, 'cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Hey. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Hey, hey. But everything gon' be alright.A glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back memories, bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Hey, hey. Everything gon' be alright.
時間がやってまいりましたが、ゲストには引き続き株式会社大空出版の加藤源一様をお招きしております、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、今、ご紹介いただいたんですけども、日本の、写真のコンテストがあるということで、はい、
日本写真絵本大賞という、賞を、創設いたしまして、
はい、
これがうちが、20周年を迎えるということで、うん、去年設立したんですよね、うん、
はい、
で1回目がですね今年終わりまして、うん、第2回を今、始めてるところなんですけれども、
はい、
1回目のですねその受賞、金賞はですね、100万円、もらえるんですけど、ただですねそれだけじゃなくて、うん、出版権も、ね、もらえるということで、今編集をしてるんですが、
はい、
タイトルとしてはウリボート母さんというタイトルですね、はい、矢野雅人くん、著者なんですけれども、はい、六甲のですね山ずっと6年間通い詰めて、うん、追いかけたというその写真をですね、はい、絵本としてこう、紹介するという感じですね、はい、
写真絵本、はい、写真と文章を組み合わせて物語を作るってことですね、
はい、
だいたい写真が20枚、25枚から50枚くらいで、
そうですね、
そこに文ちょっと短い絵本のような文章を作るってこと、はい、テーマは自由なんですね。
自由です。
動物、植物、海、空、自然、天体、科学からスポーツ、遊び、食べ物まで何でも OK です。写真と文章で物語を展開してあなただけの写真絵本を作りましょう。もうすでに2つは発刊されているんですよね、
はい、
さっきちょっとご紹介したにゃんこ相撲と、あとはサンゴと生きる、これはでも、はい、あれですね、コンテストではなくてもう、はい、写真家の方がお出しになって、はい、
この考え方にですね賛同してくださった、はい、まあ写真家の方が、ご自分で物語を作ったり、誰かとこう一緒に物語を作ったり、ということですね、
はい、審査員の方が、脚本家の方とか写真家の方がやってらっしゃるんですね、
はい、そうですね、
あとはあれだ、毎日小学生新聞編集長、
はい、毎日新聞にはですね講演になって、いただいていて、大賞の発表をですね、小学生新聞の方で、発表すると。でその、小学生新聞、の編集長太田ありささん、に、選んでいただいて、そのですね毎日小学生新聞賞という賞も、用意させていただいてます。
そうか。で第1回がその密着ウリボーの1日、
はい、
ね、これから発刊される
そうですね、
しいですね、
はい、
で今は、作品の募集中、第2回の募集中ですね。これいつまでなんですか。
来年の4月の9日が締め切りに。
まだまだ全然、
全然余裕あります
ので。じゃあ今写真いっぱい撮りためとけば、あとは1200文字の、
はい、
文章を考えて応募がすれば、
はい、
もしかしたら自分の本ができるかもしれないですね。
その通りです。
素敵ですね。
そうか、金賞だけじゃなくて銀賞の方の本も出る、
はい、今回はですね、はい、320点という、想像を超えたですね、作品が寄せられたので、うん、
はい、
慌てて、同賞も用意します。
同賞まで、
はい、
いやだってこれ大変ですよね。20枚から50枚の写真を送るだけでも大変だと思うんですけど、そこにストーリーつけて送るってなかなかハードル高いですよね。300点以上もね、ご応募があったのちょっと衝撃を受けました、
はい、
はい、楽しみですね、
うん、ありがとうございます。
皆さんぜひご応募ください。
そうですね、ぜひお願いします、はい。
今夜は楽しいお話ありがとうございました。本日は書籍テレワークの落とし穴とその対策を編集されました株式会社大空出版より加藤源一様にお越しいただきました。またぜひご出演ください、
はい、
今夜のお相手は豆と
松尾梨央でした。
それでは良い週末を。この後は岡村陽一のシネマスクエア、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。
これからの未来や希望の明かりを灯していく。どんな困難も乗り越えられる勇気が満ち溢れ出す。いつだってやり直せる一歩、終わりから始まるスタート。次の扉を開く鍵はアスファルトに光。